それではお読みいたします。詩編126編、都のぼりの歌。主がシオンの繁栄を元通りにされたとき、私たちは夢を見ている者のようであった。そのとき私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされた。その時、国々の間で人々は言った。主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。主よ、ネゲベの流れのように私たちの繁栄を元通りにしてください。涙と共に種をまく者は、喜び叫びながら刈り取ろう。種入れを抱え、泣きながら出て行く者は、束を抱え、喜び叫びながら帰ってくる。この聖書箇所より、ポケットの種をまく人生と題し、ポー宣教師が説教いたします。
皆さんおはようございます。私見えますか？これが一番心配です。ちょっと台湾にいたとか、先週まで台湾に行って、台湾の私を送り出す講和協会でも報告を、15分間ほど与えられて、その時私の主任牧師はポーちゃんは高台に上がらないでちょうだいって、脇に立って、そうじゃないと見えないですっていう、皆さんの前に話したんですね。だから、今日も高台に上がるの前にちょっと確認して、見えるかどうか、多分見えるんでしょうね。感謝です。本当に皆さんの、いつも支えてくれた祈りと、実際な、奉仕やまたはいろんな形の支えを心から感謝したいと思います。今回台湾に戻れた時にも実は半分の時間が台北の教会で報告、いろんな報告と分かち合いをして、そして半分の時間が実家に帰って、3日間くらい家族と一緒に過ごすことができました。本当にその中で台湾の教会もずっと日本のこと、もちろん被災地のことも、そうだし、ずっと覚えて毎週の木曜日の祈り会は必ず、日本のために祈るということを伺いました。本当に、国は違うだけれども神の、中にあって家族であることを強く感じました。そして家族というのはすごく素晴らしいものですね。いくら離れてもつながりは必ず持っています。1年ぶり私の実家に戻った時に私のことを忘れられてなかった。弟の子供2人って王子とミッパと同じような年なんですね。でも上がお姉さん、下が弟で、もう会ったと瞬間にもう本当にその喜びが、私が本当に泣きたいほど の、まあ、その感動を覚えました。で今日私たちが一緒に読んださっきの、聖書箇所が、126編、とても有名な箇所です。なぜというと一番最後の2節、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう、種入れを抱え泣きながら出ていく者は束を抱え喜び叫びながら帰ってくるという聖書箇所は本当に有名です。そしてクリスチャンには必ず人生は一度二度は使ったことがある。誰かのために手紙を書くときに必ずその言葉を使います。で今日はもう一度この詩編の126編を一緒に見たいなと思います。なぜならこの御言葉はただその伝道のための御言葉ではなく、ただその開拓のための励ましだけの御言葉ではないことを読むときに本当に気づくことができました。詩編126編は都 こうのぼりの歌というタイトルが一番最初に出てきました。都のぼりの歌というのはそのイスラエルの律法によって1年3回春夏と秋に男性イスラエルの男性たちはエルサレム城にある、神殿に行って、そしてそこで礼拝と捧げ物、そして祈りを捧げるというその掟があって、新約聖書の中もイエス様が12歳の時に家族と、離れて迷子になった、まあ、迷子ではないんだけど親から見て迷子になった、その時も実は宮登りの、季節であって、その宮登りの時に、各地に住んでいるイスラエルの男子が、必ずイスラエルに戻ってそこで、礼拝することがあって、その旅を必ずするんですね。自分のいるところから離れて、神の、臨在を意味するその神殿に向かって、行きます。そして各地から来る人だから途中で会ったり一緒に旅することになって、その中で何をするというと歌を歌います。この都のぼりの歌は実はその詩編の120編から134編、15ペンのその都のぼりの歌があります。その中で神様の歌を歌います。神様を覚えることと実は心を強めるために都のぼりの歌がありました。では本日の私たちにとっては都のぼりの歌はどのような歌でしょうか。私たちはイスラエルに行く必要ないんですよね。もうイスラエルに行ったことのある方私たちの中にいますか。素晴らしい、ジェームス先生が一番私たちの中で聖書的です。立法を守りました。いや、まあ、冗談です。でも都のぼりをしました。実は私たち、今日の私たちクリスチャンは都のぼりする必要ないです。なぜというと言ってもいいんですよ。言ってはダメって言わないんです。実は私たちの中に、私たちの中が神の神殿になっていて、神は私たちと共に住むという恵みが与えられました。だけれども、じゃあ私たちは都登りする必要はないですか。そうでもないです。私たちは毎日都登りをする必要がある。都登りの本当の意味というのは神に立ち返ることです。神様のところに戻ること、神に向かって進むことが都のぼりの本当の意味です。だから都のぼりの歌はイスラエルの男子に与える歌ではなくて、私たち一人一人のクリスチャンに与える歌です。ですので今日もう一度この都のぼりの歌を読むときに、実は私たちにも語られるメッセージです。では私たちは何を覚えてこの都のぼりの歌を、歌うんでしょうか。その中で、詩編の126編を今日特に一緒に読みたいのは、すべて失う中で、すべて失った中で私たちは何を覚えて神に向かっていくのかということです。すべて失ったことというのは、実はこの詩編126編にイスラエルの民、この詩編126編の背景というのは、イスラエルの民たちが国を失ってしまったという背景の中にあって、彼らは、バビロンの、奴隷になって自分の国から離れなければならないことになりまして、そしてイスラエルの国にもはやもうイスラエル人がいない、廃墟になっています。その中で彼らも全てを失ってしまいました。実は私たちの人生の中に同じような時も実はあるではないでしょうか。まあ、すごくわかりやすいのは3月11日の津波の出来事で一瞬で全て失ってしまいました。それはとてもわかりやすいの失いです。でも実は私たちの人生の中でそのような時も よくあります。例えば、愛する人が亡くなった時に、私たちはその一瞬、もちろんいろんなものを持っているだけれども、その一瞬本当に自分は全て失ったという悲しみの中にいます。または、自分がずっと信頼してきた人に裏切られた時のそのショックとその怒りとその悲しみは、私は何も持ってないんだっていう感情になるではないでしょうか。また、自分がずっと投資してきたものから答えがないっていう時に、まあ、特に親の中でそのような感情はあるではないでしょうか。こんなに苦労して育ってきたのに、なんでこんな口調で私に話するんですかっていう時もあるでしょうか。私はまだ親ではないですので、でも聞いた話、よく親の中でそのような、失望とか、または悲しみもある。その時に、ああ、自分は本当にこの投資は失敗したな。または、自分はよく育ててなかったではないかという自分への失望も出てくる時があると思います。ですので、その中で、実は私たちも、その、国を失ったイスラエル人と似た時も訪れてくる時があります。その中で、都のぼりの歌の中で、イスラエル人は何を覚えて神に向かっているんでしょうか。それは本当に私たち一人一人が必要なものです。その一つが、一節のところに、一節と四節を読みたいんです。主がシオンの繁栄を元通りにされた時、私たちは夢を見ているもののようであった。また四節に、主よ、ネゲブの流れのように私たちの繁栄を元通りにしてくださいという2節の歌、2節があって、実は神様、国を失ったイスラエル人は70年後にもう一度自分の国に戻ることができました。そこに神殿を、第二の神殿を建てることが許されました。その中で詩人はこのように言ったんですね。私たちは本当にこの繁栄をもう一度見ること、夢にもう思わなかった。でも今この夢が見えたということから、実は神様は全て失った中で私たちに望んでいることは夢を見ることです。もうこのことは失敗したな、私はこのことはもう失敗した、もう本当に絶望の中でも神は実は私たちに夢を見てほしいです。なぜなら神は夢と将来を与える神です。一節の聖書箇所を読みたいんですが、エレミヤ書の29章の10節ですね。ここにエレミヤはこう言った。主の、見つけをこういうふうに伝えた。私はあなた方のために立てている計画をよく知っているからだ。主の見つけ、それは災いではなく平安を与える計画であり、あなた方に将来と希望を与えるものだっていうことをエレミヤはここで告げました。すべて失った中で私たちが見えたのは暗闇です。失望です。怒りです。挫折です。またはどうしようもないという気持ちです。けれども神様ははっきりと失敗したイスラエル人にこうおっしゃったんです。私があなたたちのために持っている計画は災いではない、平安を与える計画です。それはあなたたちに将来と希望を与えるものであることを神様ははっきりとおっしゃったんです。もし自分が神様の前に、本当に神様、私は失敗したな、または今日このようになったのは私の間違いであって、こうなったから私はもう恵みに戻ることはできないという後悔の中でも、神様はそのような人に、実は私があなたに対する計画は変わらないです。平安と将来です。イスラエル人のその亡国は実は彼らの罪による結果なんです。彼らは神を、 拝むことを忘れ、他の神々を礼拝を捧げ、そして真理から離れ、そして神を頼ることではなく異邦の王に頼ることをしました。だから彼らの亡国は当然なことです。罪の結果です。罪というのは私たちが人殺しだけをする、そのことを指しているではなくて、実は神の真理から離れることであると、それは罪ですね。その罪の結果は本当にいろんな苦しみであって、だけれどもその中であっても神様はが望んでいるのは悔い改めと許しと再建です。だから私たちがどのような状況の中にいても、神の中に夢を持つことは神に許されているものです。でもどのような夢を見るんでしょうか。自分の夢でしょうか。私は歌手になりたいという夢ですか。私はお金持ちになりたいという夢でしょうか。実は神様が考えているその夢は、私たちが考えている夢よりもはるかに大きい、そして私たち自身が恵まれる夢ではなくて、多くの方が私この人を通して恵みを受けるという壮大な夢なんですね。それは一人一人に与えられたものです。皆さん、あなたも与えられています。神様はあなたを通して大きなことをしたい、それが神様の本当の気持ちです。そして神様は必ずその夢を叶ってくださいます。エレミア書のところに、神様は預言者エレミアを通してイスラエルの亡国とその帰還、神殿の再建を予言しました。結果として本当に叶ったのか、それはその証拠を見つける必要があるんですね。そこに神様が真実であるかどうか、私たちが知ることができます。実はエズラ記を開いてみると、一節にそこに確かにイスラエルの帰還が記録されています。そしてその帰還は本当に、ここに詩人が書いたように、本当に夢のようなものなんだっていうことですね。捕虜になった、イスラエル人が自分の国に戻って再建できるのは、それは自分たちの力ではできないことです。奴隷である人たちは王の心を変えることはできないです。誰がその王の心を変えたのでしょうか。それは神様ご自身です。エズラ記の一章を読ませていただきます。ペルシアの王クロースの第一年にエレミアにより告げられた主の御言葉を実現するために、主はペルシア王クロースの霊を振り立たせたので、王は王国中にあふれを出し文書にしていった。ペルシアの王クロースは言う、天の神主は地のすべての王国を私に賜った。この方はユダにあるエルサレムにご自分のために宮を建てることを私に委ねられた。あなた方すべての主の民に属する者は誰でもその神がその者と共におられるように、その者はユダにあるエルサレムに登り、イスラエルの神主の宮を建てるようにせよ。この方はエルサレムにおられる神である。皆さん、不思議ですね。異邦の王がこのイスラエルの神を自分の神と認める、そして自分がこの王国を持つのは神様から与えられた神殿の再建が自分の責任であることを思えるのは、それ奇跡です。でも私たちの神は奇跡をなさる神です。神の奇跡というのは、神の日本語なんて言うんだろう、根拠ですね。神様が知ったことの後、それが奇跡ということです。だから私たちの人生の中に、もしかしたらもうこのことは失敗した、もう挽回する余地がないと思う ところいっぱいあると思いますけれども、神様にとって挽回できないことは一つもありません。ただそれが私の思う通りにならない時はいっぱいあります。でも神様は必ず失敗したところ、失ったところに挽回するものを与えてくださいます。それには信仰で受け取る必要があります。そして神様は私にどのような夢を持っているのを知る必要があります。自分の夢ではないならそれはどのような夢だろう。そこに聖書を開くと必ず神様があなたに対する夢が語られています。だからクリスチャンの基本というのは聖書を読むことです。それは読まないとダメっていうことではなくて読む必要があるんです。自分の人生に関わることですから。そこに神様が私に、考えている夢があるので、そこで見出すことです。それは一般的な神様が描いているものもあるし、個人的なものもあります。聖書を開いてそこに神様を求めると神様は必ず答えてくださる。求めるものは与えられます。叩くものは開かれます。探すものは見つかります。神様は自分の御言葉は必ずそうなさるということを、まずそれをやることからです。ただ疑って、あ、そうなるかな、それは本当かなって思ってもしょうがないです。一旦開いて実際にそして、そうすると分かるんです。そして神様は自分の御言葉に聖霊様を送って御霊を通して私に理解する力を与えてくれます。ですので本当に聖書を読むときに私の知性の理解以上に神様の御心を知るには御霊の助けを求める必要があります。聖書の中でこうイエス様はおっしゃったんですね。しかしこの方、すなわち真理の御霊が来るとあなた方をすべての真理に導き入れます。御霊は自分から語るのではなく聞くままを話し、そしてやがて起ころうとしていることをあなた方に示すからです。これはっきりと聖書の中に書かれています。だから自分はいくら聖書を読んでもわからないっていう悩みを抱えているクリスチャンもいます。その方にぜひ神様に本当に諦めないで神様に祈ることと聖霊様の助けを求めると必ずそこに理解が与えられます。ではもう一つ、すべて失った中で私たちは神様何を望んでいるんでしょうか。それは今日の、テーマにあるそのポケットの種をまくということですね。すべてを失った中でも神は私たちが種をまきことを望んでいます。それが5節と6節に、涙とともに種をまく者は喜び叫びながら刈り取ろう、種入れを抱えて泣きながら出ていく者は束を抱え喜びながら帰ってくる。面白いことって、そのこの詩編の126編をずっと読むと、最初がイスラエルの帰還と再建のことを話しているのに、なんで 5節と6節に種まきの話が出てくるんだろう。これちょっと展開が早いんですね。再建と種まきはどのような関係があるでしょうか。実は考えてみるとわかるんですね。イスラエルのここに詩人がちょっと宣言しているんです。最初出てきたのは事実で帰還した、私たちはそれを見て喜んだ、そして最後に宣言して、私たちはこうすべきなんだっていうことを話したんですね。イスラエルの民が国を失ったその時に捕虜になって、皆さん奴隷になった時に持っていけるものは何ですか。想像してみて、もし今日日本が国を失ってしまって、宇宙からその怪獣がやってきて、日本の映画よく出る、仮面ライダーがやっぱり遅くなって間に合わなくて、日本が亡国してしまって、そして全員 宇宙に連れて行かれるとき、何を持っていけるんですか？私のメッセージはよくインタビューするんですね。ちょっと多分この先生のメッセージととても違うんですが、その時私のが知ってる人たちが大変なことになりますので、ハドコちゃん、あなたが捕虜になる時に何を持っていけると思う？うん、ご主人ですね。OK。でも実際のところ、戦争を経験した方、多分私たちの中にいると思います。捕虜になって、実は自分の家族から引き裂かれることはよくあるんですね。男性を管理する、その、ところと女性を別れてしまう。時には子供たちも引き裂かれることがある。だから、ごめん。無理です。持っていきません。はい。じゃあ、じゅんちゃん、何を持っていけると思いますか？何も持っていけない。賢いです。すぐわかるんですね。みちおくんは何を持っていくんですか？じゃあ持っていきたいもの、うん。うん。はい。本音ですか？素晴らしい青年です。だから献身しました。そうですね。よく被災地に行って、被災者の話を聞くと、その津波がやってきたその一瞬に何を持っていくのはさっぱりわからないんですね。ある方は、乾電池を持っていたんですよね。わからないからもう手元にあるものを買って掴んでいったりして、または本当に自分一番大切なものも忘れてしまうのね。自分の身分証明書とかいろんな貯金簿とその印鑑とかもう それどころではない。だから本当に身の危険を覚えるときに人は命だけを持っていくことになる。または許されない状況の中で持っていきたくても、ご主人を持っていきたくても無理って言われるんですね。だからその中で私たちがそのような状況の中で自分が貧しいということを感じる一番強い瞬間ですね。失敗した時に、失った時に、貧しいと思って自分は何も持ってないんだ、私の人生は今まで本当に何も持ってこなかった、できなかったっていう感情の中にあると思います。けれども、ここに詩人が私たちに話してくれたのは、イスラエルの民が捕虜になった時に、実は神様は彼らを全く貧しいもので追い出したではないんです。彼らにあるものをくれました。それは、6節にある種入れを与えられました。それは小さいから持っていけるものです。そしてその種入れの中に命が生えています。その命をまけばその命が収穫になってくれます。ではメッセージの中でよくその難しい話するんですね。種、命、それ何って。実際にその種は何でしょうか？皆さんちょっと自分のポケットを見てみてください。今ポケットを持っている人、自分のポケットの中で、そして手を開いてみてください。神様が私に与えてくれた種入れの中に何があるんでしょうか？私は何も持ってないわ。私は本当に悲しい、切ないわって思う時いっぱいあるんです。私も。でも、神様が教えてくれたのは手のひらを開いてみて、そしてあなたのポケットを見てみて、私はあなたにいっぱい種を与えた。その一つは、真理の種です。真理の種というのは聖書ですね。聖書は本ではないです。聖書は実は種です。たくさん神様の約束が中にあって、その種をただ開くだけでは、ただポケットを開いてみて、あ、この御言葉あるわ、で足りないです。幕です。 巻くものは収穫が来るというふうに聖書ははっきりと言っています。そして私たちも農家の方に聞くと、何が巻かれると必ず出てくる。巻かなくても雑草の種を自分で飛んで絶対生えてくるんですね。だから種が地に落ちると必ず命が出てくる、必ず収穫が出てくる。だから御言葉は読むものではないんです。御言葉は実践するものです。御言葉を持って巻いて、巻くことというのはそれは自分の人生、自分の生活の中にそれを沿って生きることです。そうするとその約束が収穫になってくる。だからすごくクリスチャンって幸いですよ。一番この世界でお金持ちと思うんですね。一番財産の多い人ですね。なぜなら私たちが与えられた約束は本当にたくさんこの中にある。負けば必ず収穫が出てくる。そしてもう一つは、恵みの種っていう種です。恵みの種というのは、私たちが与えられた家族、それも種です。家族にどのようなことをしたんでしょうか。家族という種をまくときというのは、家族を大切にすること、家族との時間を本当に真理に沿ってマネジメントすると、そこに必ず帰ってくる。子供たちの教育は本当に真理に沿って育てていると、必ずそこに収穫が出てくる。でもそれは小さい時のことではない。もう手遅れと思う親にも立ち返る時が、から神様の収穫必ず出てくる。間に合わないことはないんです。いつでも間に合うです。だからその時その時本当に立ち返って巻くと必ず返ってくる。そしてその恵みの種というのは私たちの与えられたお金、時間、タレント、スキル、またクリスチャンの中に特別に神様が与えてくださったその賜物というものを、それを巻けば必ず収穫が出てくるということです。だから皆さん本当に一年の初めにまず自分のポケットに何があるのじっくりと見て、そしてそれを巻いてください。そうすると一年も経たないかもしれないんで、もやしの種は早いですね。まあ、すぐ出てくるのもあるし、ちょっと時間かかるのもあるし、または、みかんとかリンゴとか3年かかないと見当てないということもある。だから、見る、巻く、そしてしばらくの間待つというのが、実はポケットの中の種を巻く人生に必要なことですね。だから巻いたらすぐ、何も出ないんじゃないですか。もうやめるっていうのは、それはちょっと残念なことですね。もやしの種が早くても、一週間かかるから、少なくとも一週間待って、その結果を見て、巻き続けてください。そして最後に、この、詩編の126編の2節と3節にあります。もう一度読みます。すべて失った中でも喜びの日が帰ってくるという希望です。その時私たちの口は笑いで満たされ、私たちの舌は喜びの叫びで満たされ、その時国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。喜びです。すべて失った中で私たちはもう喜びの日が再び帰ってくることはないだろう。もう本当にその状況の中でもうしんどい、大変、またはもう無理という気持ちばかりのが普通なんですね。でも神様が私たちに約束してくれたのは、喜びの日は必ず帰ってくる。そしてそれは大きな喜びです。神様はさっき読まれたそのネヘミヤ書の29章の11節に、私たちに与える計画は災いではない。だから神様はクリスチャンを苦しませる 神様ではないです。苦しみもあるったけれども、苦しみは喜びのためにあるものです。苦しみの中で神に立ち返るものは必ず喜びがやってくるということがクリスチャンの人生です。だからクリスチャンは実は誰よりも喜びのある人のはずなのです。だからもう一度自分の生活と人生を見てみて、もしあまり笑えないってあれば、もう一度私は本当にそのことを忘れてないのかっていうことをもう一度思い出して、苦しみの中でも笑うことができます。それは私たちに希望が与えられているから。だからその希望を見て笑うんです。現状を見て笑えないのは当然です。でも私たちは希望を見て笑っていきます。あの日本の歌で前、あの上向いて歩こうという歌、本当にあの真理に近いですね。でもその上というのは神様です。上向いて歩こう、そうすると笑える、そして、明るく、生きることができます。そしてそのやがて神様の約束の恵みの時が来ます。エズダ記の2章にエルサレムの神殿の再建に帰ってきた人たちは42,360人がいます。それ第1回の期間で。そして2章の70節を開くと、そこに祭司レビ人と民のある者たちは自分の元の町に住み着いたということが書かれています。私たちは失敗した中でもう元取りにはなれない、元以上のことにはなれないと思いがちです。でも神様はイスラエルの民を元の町々に住み着いた、そしてその神殿を再建をなさった。だから神様の中にその希望は確かなものです。彼らは大きな喜びの中にあった。神様は喜びの神です。私たちを祝福したい神です。そしてクリスチャンの証というのはその喜びの中で人たちに伝えるものです。そこに3節にあるんですね。主は私たちのために大いなることをなされ、私たちは喜んだ。国々の間で人々は言った、主は彼らのために大いなることをなされた。国々の間で主は彼らのために大いなることをなされた。だから私たちは全てを失った中でも本当にその喜びと神様のなされた大きなことを通して人々に証をすることができるのです。最後に一つの証をしたいんですね。今回私が IBF に戻った時に、私のある、学生、まあ学生ではないんだけど、私が都度ケアしてきたある青年がいて、彼女からある報告を受けました。彼女はすごく喜んで私のところに来て、IBF では私のことをポー先生って誰も呼んでないんですね。みんなポーちゃんです。ポーちゃん、すごいよ、すごいことがあったよって言って、何があったんですかって。実は彼女は、去年の、10月まで、実は大きな問題を抱えて、もう人生は失望しそうになっている時があったんですね。彼女は、大きな借金を抱えていたんです。勉強するためにそのローンを組んで、それがずっと返済できなくて、またはそれにもう自分は無理だって自己、ま、ある意味そのもう諦めて、もうそのローンそのままずっとそこで繰り返して、またはいろんな、まあ、その借金のことで、やがてその借金がすごく大きくなったんですね。彼女にとってはもう今の状況、彼女がバイトしながら生活して、まあ、奉仕もしています。その中で無理だろう、自分はもう無理ってある時にずっと本当に泣いて、もう自分の人生はもう無理、どんな頑張ってもどんなに働いても返済できないだろうっていう挫折の中にあって、その時は彼女と話して、彼女に助言したのはまさに詩編の126編ですね。返済することは夢のように見える、だけれども神様は必ずなさってくれる、だけれどもその中で ただ夢を見ているだけではなくて、自分のポケットの中の種をまいてください。それは今与えられ、まず自分の罪を認めたんですね、悔い改めて、そして自分はどのくらいの借金があるのをまずリストして、全部それを見ること。そして自分のポケットの中にある種というのは、今本当に与えられたその給料の中で返済できる額を作って、そしてそれは必ず返済する。そして自分の一番近い人から返済する、その責任、そのマーク責任をしてください。私結構強く彼女に言って、彼女は最初吐いていって、後でそれ半額にしても大丈夫ってダメです、その全て返済してください、その自分の余った、まあ、生活以外のできるお金全部返済にしてください。そしてその時も私は神様はどのようにその種を中学に変えてくださることは分からないです。ただしそこに真理に沿って負けば必ず神様の収穫と奇跡が来るということだけを信じていました。そして今月に変えて3ヶ月かな、彼女は報告してくれたのは不思議なことがありました。それは学校の借金が半額になったんです。彼女の借金が半分減ったんですね。そして実はその時に彼女はある面接を受けました。もう一ついい いい収入になるバイトがあるんですね。今のバイト以上にいい収入になるバイトがあって、でもまだ受かるかどうかわからないという時に、でも先週帰った時に受かったって言って、本当に種をまけば神様は必ず不思議な形で私たちを励ましてくれる、そしてその問題を解決してくれることを実際に見えたんですね。とても嬉しいことです。だからよく彼女のその証を思い出して、実は私たちが無理と思うその時でもポケットの種をまけば、真理に沿ってまけば必ず神様のその喜びの日がやってきます。アメン。皆さん自分のポケットの種をまいてください。以上です。